渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、いきなりねちょっとお天気会話で申し訳ないんですけど、めっちゃ冷え込んできましたね。急にね、あ、もう冬やなって感じるぐらいなんか空気が冷たい。だから急いでね、毛布やらなんやらを押し入れから出して、準備したりとかねしてたんですけど、もうね早速ね猫ちゃんの特等席になってしまいました。こういろいろ出してきてね、でまあちょっともう一回洗っとこうかとかね、干しとこうかとかいろいろあるじゃないですか。いきなりねそのしまってたやつパッて使おうと思っても、使えなかったりというか、その準備がね必要やったりして、でそれをこう一生懸命やってたんですけど、もう人間が使う前に猫が、やっぱこう快適な場所ってこうすぐわかるんですよね。ここあったかそうとか言ってね、すぐ飛び込んできて、今やもう猫の寝床になってしまったんですが、まあそんな冬支度をしながら、でちょっとヒートテックなんかもね出してきたんですけど、これいつ買ったヒートテックやっけっていうね。ヒートテックってほんまなんか去年買ったやつかな、今着てんの。まあ、今年でないのは間違いないんですけど、去年なんか一昨年なんか、ヒートテックってなんか何年着れるんかってもうようわからへん。ですけど、なんかね、気づいたら結構ヨレヨレになってたりとか、何？ちょっと黄ばんでたりとかね、ちょっと汚い話ですけど、して、なんか新品買ったら、うわ、新品でこんな綺麗やったんやとかね、毎年というか、毎回買うたびに驚くんですけど、ちょっと、ヒートテックも新しく買いたいですね。じゃあ、ユニクロのセール、ね、うまいことしてくれへんかな。次のセールとか、ちょっと待ちたいんですけど、なんかもうね、今買ってもいいけど、なんかそろそろヒートテックインナー安なりそうやな、とか思ってね、ちょっと待っちゃうんですけど。まあまあ、今日もね、いただいたレターにお答えしつつ、いろいろね、お話ししていければと思います。まあ、メッセージであったり、ご質問、恋愛相談なんかもね、あったりします。はい。ぜひね、最後までお付き合いください。では、最初の方です。鍋友ネーム、さつきさん。ゆみさん、大輝さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。この前のね、衆議院選挙の直前というか、投票日に、投票しましょうみたいなね、ちょっとこうトークをしたんですけども、まあそれを受けてね、メッセージをいただいてます。先日、夫と0歳の娘を連れて選挙に行ってきました。お恥ずかしながら、夫と結婚するまではきちんと選挙に行っていませんでした。夫は、投票に行くのは当たり前、なんで行かないのという考え方で、私も考えを改めてきちんと投票に行こうと思えるようになりました。また今回投票に行ったことで、初めて子連れでも投票に行けることを知りました。昔は未就学児のみ子連れ投票が可能だったのが、2016年からは18歳未満の子供まで OK になったようです。興味深かったのが、子供の時に親の投票について行った経験のある大人は、大人になってから投票に行く人の割合が高いというデータがあることです。そうなんですね。習い事関係の仕事をしている夫も、子供たちに、ぜひ親の投票について行って、投票所の様子を見ておいでと伝えているそうです。子供の頃から親の投票する様子を見て育つことで、選挙に行くのが当たり前という価値観が自然と身につくのであれば、今後の選挙でもぜひ我が子を連れて投票に行きたいなと思いました。これからも応援しています。はい、さつきさん、レターありがとうございます。こういうね、なんか日常の中でのこんな気づきがありましたっていうレター嬉しいですね。なんかこういうコーナーが欲しいぐらいなんですけど。おー、なんかすごく僕自身も新鮮に聞かせていただいて。いいっすね。ちょっとこういうレターも欲しいな。欲しいな。そうやな。欲しがりたいですね。ご質問とかね、ご相談ももちろん大歓迎なんですけど、こんな気づきがありましたっていうこの生の体験。そう、こうやってさつきさんがこんなこと感じましたってシェアしてくれるおかげで、僕自身もいろいろ気づきましたし、聞いてる鍋友さん他の方にも何か、ああそっかとかね、自分の 経験とか、こう生活と照らし合わせて、私だったらこうやなとかね、いろいろ、こう考えるきっかけになったんじゃないかなって思います。これはね、確かにそうやろうなって思いますね。こう、親の背中を見て、子供は育ちますよね。まあ、良くも悪くもというか、うん。どうしても親の影響っていうのはもう受けざるを得ない中で、その、親についてって投票所に行ったことがあるっていうのは、自然と私も大人になったら投票しようっていう、そういう習慣にね、つながるっていうのは、なんか、僕のなんか肌感覚的にも、そうやろうなっていうのは思いますよね。で、これなんか別の話でも聞いたことあって、例えば、読書とかね。これ、お子さんがいたら、その、読書がね、できる本を読んで、いろんな世界観を知って、いろんなね、体験をして、いろんな知識を得て、知恵を得て、まあ、そんな風に育ってほしいって、まあ、思うじゃないですか。まあ、全然本嫌いで育ってほしいっていうよりは本好き。まあ、好きかどうかさておき、本もね、しっかり読んでほしいなーって、読書の習慣つけばいいなーって、思われてる親御さんも多いんじゃないかなと思うんですけど、どうも、やっぱ親が本を読んでる。親が本人が本を読んでるっていうのが、結構子供の読書習慣を作るのに、なんか大事みたいな話を。どっかで聞いたことはありますね。これちょっとエビデンスとかないですけど。どこどこの調査でとか知らないですけど。うん。それと一緒やなって思いました。今回の選挙も。ねえ、いくらね、本読みなさいとかね。まあ勉強しなさいでもそうですよ。で、いくら親が言ってても、その親が楽しく本を読んでる。本を読んで笑ったり、感動したり、こう、勉強してね。楽しんだりとか、新しい知識が増えて喜んだりとか。してる、全くそれをしてないとか、親自身がなんか勉強とかねしてなくて、なんか家でスマホばっかりいじってるとかやと、そらね、なんか本読もうかとか勉強しようかとか、なんかこう楽しいことしようかとかね、遊びに行こうかとか習い事しようかとかね、そういう意欲がまあ湧いてこないのもまあ仕方ないかなっていうのは、これはまあ僕の感覚ですけど、まあ思いますよね。やっぱ親の背中を見て育つって、親が楽しそうにしてたら子供もそれやってみたいなーってね、なりますよね。うん。なので、まああれしなさい、これしなさいっていうしつけもね、もちろん大事、必要なんですけど、まあさつきさんのレターを読んで、うん、やっぱこう、自分がその、率先してというか、その楽しんでる姿を見せるみたいな、実際にやってる姿を見せるっていうのは、なんかこう子育てでも大事なんやろなーっていうのはなんか思いましたね。まあ、なのでさつきさんもね、これから選挙とかある際は、投票所にお子さん連れて行って、見てあげてほしいなーって思いましたね。まあ0歳の娘さんなんで覚えてはないと思うんですけど、それでも何か伝えられるものってあると思うし、まあそれがね、もう2歳3歳4歳ってなってきたら、もう全然ね、覚えててもおかしない大人だったとしてもね、なんか投票行ってたような記憶はうっすら覚えてるぐらいはね、あるかもしれないんで、きっと、いい影響がね、伝えられるんじゃないかなって思いました。うん、ただじゃないですけど、さつきさんのお子さんが投票権を得る、まあ、18年後とかですか？は、投票のシステムとか変わってたりするんですかね？今と一緒か？ 18 年変わらん？いやー、18年あると、ねえ、もしかしたらなんか投票所行くとかいうのがなくなってたりとかするかもしれないですね。ちょっとどうなってるかわかんないですけど。でもまあ、この民主主義というね、この制度がある以上、投票は必ずあるはずなんで、ね、こう政治家を選んでっていう仕組みは変わらないと思うんでね。うん。きっと投票はね、お子さんが大人になった時でも大事なね。権力の行使やと思うので、うん、大事ですね。大事にしたいですね。はい、さつきさん、個人的なね、気づきを、日常の気づきをね、こうやってシェアいただいてありがとうございました。はい。では続いての方です。匿名さん。 いつも楽しく聞かせていただいています。突然ですが、ここ最近のレターを聞いていて、ん?と思ったことを話させてください。かっこ笑い。レターでよく書き手の方が配偶者の話をする際に、私の旦那さんはという言葉を聞くのですが、これにどうも違和感センサーが発動しております。すごく些細なことですみません。かっこ笑い。まあ、かっこ笑いってついてるんで、いや、すみません、ははは、みたいな、まあ、そういうニュアンスなんでしょうね。いや、こんな別に気にしなくてもいいんですけど、みたいなニュアンスだと思うんですが、少し調べたのですが、自分の身内を語る際には、さん付けはしないのが一般的のようです。他の例で言うと、私のお母さんが、ではなく、私の母が、に言い換えます。また、神さんや奥さんという言葉は、さん付けなしで成立しないので、さんがセットのようです。ああ、うちの神さんが、とか、うちの奥さんが、っていうのを、さんはつけたらあかんからって言って、うちの神が、うちの神がってすごいな。うちのゴッドが、みたいな感じに。神降臨みたいな感じになりますけど。うちの奥が、うちの奥がも意味わかんないですね。まあ、神さん、奥さんはさん付けがセットと。うん、ご存知ないリスナーの方になんとなく知っていただきたくレターを送りしました。はい、匿名さんありがとうございます。まあ、違和感センサーがね、発動しておりますということで、ちょっとレターいただいたんですけど、まあ、これはまあ確かに、正式にはそうやと思いますよ。おっしゃる通り。おっしゃる通りです。うん。まあ、その、ね、自分の身内のことをさん付けして、敬うって言うとちょっと大げさかもしれないですけど、ある意味こう、敬うね、丁寧語、尊敬語みたいなね、こう、さんをつけて言うっていうのは、まあ、マナー的には確かに正確ではないというか、まあ、正しくはないんでしょうね。これね、僕が新卒で、まあ、就職したわけですけど、新入社員研修の時にもおそらく言われたことやと思います。なんかこう、電話のね、電話の受け答えとかね、あるじゃないですか。お電話ありがとうございます。〇〇会社と申しますって言って、例えばなんか佐々木さん、お願いしますって、取り次ぎをね、お願いされた時に、その佐々木さんが自分にとって先輩やったとしても、あ、佐々木さんは今席を外しておりますってね、社内の人間のことをさん付けしないってね。いくらその佐々木さんが自分にとって先輩やったとしても、佐々木はただいま席を外しております。折り返しお電話いたしますっていう風に、さんはね、付けないのがマナー的に正しいですと。で、例えば、部長とかね、田中部長というのがいたとして、田中部長お願いしますって相手に言われたときに、田中部長ですね、少々お待ちください、じゃなくて、何々部長とか言ってその役職を名前の後につけるのって、その人を敬ってる言い方になるわけですよ。渡辺社長とか田中部長って。敬う表現に当たるので、もしそう言われたときは、田中部長ですね、じゃなくて、部長の田中ですね、とか。田中ですねって言っても、部長のね、役職を前に持ってくるか、もう言わないかっていう。田中部長って言っちゃうと、こう、田中部長様っていう、こう、あげるような表現になっちゃうんで、社内の人間には使わないよ、みたいな。これって結構、みんなこう、会社とかで働かれてる人は、こう、一通り最初に聞かされるマナーですかね。僕はまあ、そう習ったんですけど。うん、なので、まあ、こう、さん付けね、しないっていうのは、マナー的には正しいのかなって思うので、匿名さんのね、レターはごもっともなんですけど、まあ、まあ、この方もね、笑いってついてるんで、もうご自身でも分かってるかなって思うんですけど、まあ、それはまあ、マナー的な正論であって、まあ、僕個人としては、まあ、どっちでもよくねっていうのが本音ですね。すいません。まあ、どうでもよくねっていうのが。まあ、これもちょっとカッコ笑いをね、つけさせていただいて、ちょっとニュアンスをね、感じ取っていただきたいんですけど。まあ、言ってることは確かにわかるし、僕もね、あんまり、言わないですね。こう、人の、なんていうの?奥さんが、とか、嫁さんが、とかね、神さんが、神さん、まあ、そうやな。 ユミのね、妻のことを、嫁さんがとか奥さんがっていう言い方は僕自身はそんなしないし、うちのお母さんがっていう言い方もそんなにしないかな。この配信でもあんまりそういう言い方してないと思います。妻がとか弓がっていう言い方してると思うし、お母さんがっていうよりも母がとか言ったりしますね。多分ね。なんで僕自身はあんまりこう、嫁さんがっていう言い方はしてないんですけど、まあでもね、いざ目の前の人とかレターの中で旦那さんがとかね、奥さんがっていう表現出てきたとしても、まあそんなに違和感というか、まあそれはそれでその人なりの表現やなと思いますね。なんかね、こう、そう書きたくなる気持ちもわかるんですよ。なんか妻がとか、私の夫がっていうと、まあちょっと正式ばってるというか、なんかちょっと硬いような印象がある気がする。僕はね、夫が、母がとかね、祖父がみたいな、なんかおじいちゃんがとかね私のおかんがとかね、いう方がなんかちょっとそのニュアンス、その関係性ニュアンス伝わるというか、なんかちょっとこう祖父がとかね、母が、妻がって言うと、なんかちょっとこうピリッとするというか、これ僕だけかな。まあピリッとはしないけど、まあなんかちょっとかしこまってる感は若干出るかなという気もする。まあなので、このさん付けに関しては、この匿名さんのおっしゃってることはよくわかる。よくわかるし、僕もさん付けは普段特にしない。妻とか、母がとか言います。ね。ただ、まあ、本人の自由というか、まあ、この方も本人の自由っていうのは前提で書かれてると思うんですけど、まあまあ、好きにね、多分その言葉を選んだ本人なりのなんかニュアンスとか理由がきっとあるんやろな、みたいなのも感じながら、ちょっとレターはね、読ませてもらってたりします。あとはなんとなくそのまま読んでるだけっていうのもあると思うしね。で、この話でちょっと派生するんですけど、なんかこう今、こう男女平等とかね、言われるじゃないですか。多様性の時代だ、みたいな。っていう中で、妻と夫って結構フラットな表現なのかな。でもこう、旦那さんの旦那とか、あと主人っていう言い方しますね、夫のこと。うちの主人が、とか。主人とか旦那っていう表現のその由来から考えると、なんか今のパートナーシップの関係として、その言葉って、なんか適切なのかみたいな話もありますよね。嫁っていう言い方、嫁ぐから来てますよね、嫁。ただ今まあ、嫁ぐっていうようなあり方って、現代的なんだろうかとかね。だから嫁っていう言葉、どうなんやろとか、あと、女房とかね。今時あんまそういう言い方せえへんか。うちの女房が、とかね。女房っていう、妻のことを女房っていう言い方するのは、どうなんやとか。まあ、奥さんとかもどうなんやろ、ね、ちょっと語源はよくわかんないですけど、奥さんとかね。まあ、あと、家内っていう言い方もしますね。家の中とか言って、家内。まあ、もともとはね、家の中を守ってきたのが、女性というか、その、妻のね、役割の、大きな役割やったかもしれないけど、まあ、その、今どうなんやみたいなんで、家内とかね。なんかそういう、そのなんか、これもなんか相手が使ってるのはそんなに気にならないというか、なんですけど、僕は結構最初から夫妻みたいな言い方やった気がするな。なんか、家内とか女房とかいうのはなんか、馴染まないというか、もうそんな習慣、そんな語彙がそもそも自分の生活の中にないから、そういう呼び方とか、神さんとかね、したことないかな。ただ一方で、相手の、例えば相手の男性に対してその配偶者のことを言うときは、奥さんはって言いますね。基本。相手の奥さんのことを言うときは、奥さん元気とかね、例えば、奥さんどうみたいな。妻さんどうとか言わないですね。 お前の配偶者元気とか、そんな言い方もしないですね。やっぱなんか、相手のパートナーのことを言うときは、奥さん元気とか、旦那さん元気とか言いますね。配偶者元気とかね。夫さん、あ、夫さん。夫さんまだ言うかな。妻さんはあんま言ったことないけど、夫さん元気は言うか。言うかも。あ、てかそれもね、もし会話してたとしたら、相手の言い方に合わせることが多いかもしれん。相手が、うちの夫がさーって言ってたら、夫さんどうなんとか言って言うし、うちの主人がって言ってたら、ご主人元気とか言うし、うん。うちの嫁さんがって言ってたら、嫁さん何してんのとかね。相手の言い方に合わせるかも。まあ、これはね、コミュニケーションにおいても結構重要で、相手の使ってる言葉とか表現を尊重して自分も使うっていうのはね、そう大事なコミュニケーションのあり方の一つでもあるんですけど、まあ、それを割とやってることが多いかもしれん。ただ何もなかったら相手のその配偶者のことは奥さん旦那さんっていう言い方をする方が僕のなんか言い方すっと口をついて出る言葉としては言いやすいですね。でも自分の配偶者のことは奥さんとは あんま言わないですね。妻がとか言いますね。不思議ですね。だからなんなんていう話なんですけど。まあ、いろんなね、やっぱ表現、言葉がありますよね。で、そこにま、さん付けすんのかどうかみたいなのもあるし。で、僕の友達にはね、その相手のことをパートナーって呼んでる友達がいますね。これはね、最近結婚された方なんですけど、これ聞いてたらわかるかな？私のことやってわかるかもしれないですけど、最近結婚しはったんですけど、その、お付き合いされた交際期間中も、結構私のパートナーは、って言って、まあ、彼氏さんなんでね、男性なんで彼氏と呼んでもいいんですけど、でもあんまりそういう言い方してなくて、パートナーがっていう言い方をしてて、で、結婚した後も、うちの夫がーって言うんじゃなくて、なんかパートナーがーっていう表現をしてる友達がいますね。うん、それもなんかきっとこだわりなんやろなーと思って、その友達と話すときは、彼氏どうなんとかね、夫さんどうなんじゃなくて、パートナー氏どうなんとか言ってましたね。まあ今名前、知り合ってね、名前も知ってるんで、名前で、呼ぶんですけど、その名前を知る前は、パートナー氏どうなんって、うん、言ってましたね。まあ、こんななんかこう、一つ、どんな言葉を使うかっていう、ね、ちっちゃいことのようなんですけど、まあ、その人の人間性がもしかしたら垣間見えるかもしれんし、こだわりとかね、何か思い入れ気持ちがわかるかもしれないし、まあ、わからないかもしれないし。まあそういうのに注目してみるっていうのはなんか一つ面白い視点やなーっていうのをこの匿名さんのねレターを読んでなんかちょっと思いを巡らしてました。はい、ありがとうございます。やっぱこういいっすね。なんかこういう一石投じていただけるレター、こう気持ちをね、なんか日常の体験をシェアしていただく、気づきをシェアしていただいた最初のねさつきさんしかり、こうしてなんかふと疑問に思ったことを投げかけてくださったこの匿名さんしかりね。はい、話題提供ね、ありがとうございました。はい、というわけで、最後の方です。なべともネームなたさん、こんにちは。私は大学3年生女子です。最初に少し渡辺夫婦への思いを綴らせてください。あら、私が渡辺夫婦の動画と出会ったのは今から4年前。あら、4年前。渡辺夫婦が日本一周を終えた頃、私が高校2年生の時でした。暑いね。高校2年生の時に見つけていただいて、で、大学3年生に今なられてるんですよね。感慨深いですね。奈良の大学を目指して、奈良に関する YouTube を見漁っていた矢先に見つけ、そこから大ハマり。ああ、奈良公園とか、奈良町とかいろいろ遊んでる動画とか見てくださったんかな。 ご飯の時は寝る前に見るのがルーティーンで、毎日楽しく見させていただいていました。大学のオープンキャンパスで奈良に行った際は、動画で見た奈良公園に行ったり、奈良に来るでご飯を食べたり、プチ聖地巡礼もしてました。懐かしいです。ああ、オープンキャンパスでいらっしゃったんや。あ、で、奈良の大学には行くことができませんでしたが、うん、今は大学生活やボランティアをして充実した生活を送っています。渡辺夫婦がいてくださったおかげで、モチベーションも高まり、辛い受験シーズンも乗り越えられました。本当に出会えてよかったです。今でも配信を続けてくださり、ありがとうございます。これからも応援しています。なたさん、なんて愛に溢れたメッセージ。からの質問内容、あ、こっから質問ですね。え、大輝さんがユミさんに告白した決め手を教えてください。急に恋愛モードですね。私は今実家が近くて幼馴染の一人車中泊で日本一周しちゃうくらい旅行とドライブが好きで真面目な頭のいい男の子に片思い中です。幼馴染の男の子に片思い。へえ。先日5年ぶりくらいに2人で会う機会があり、ご飯と花火に行きました。次も花火に行きます。ちなみに彼は今まで誰かと付き合った経験がありません。あら、できることなら付き合いたいと思っているのですが、いきなり私から告白するのも衝動的すぎるし、惹かれそうだしと思い、お聞きした次第です。へえ、ナタさん、片思い中ですか。え、ご飯と花火に行きました。次も花火に行きます。で、幼馴染の今まで、誰かと付き合ったことのない男の子でしょ？告白し。もうすぐ告白して。で、それでいいと思うんですけど。どうですか？お聞きのお兄様方、お姉様方。いいですよね。もう告白しちゃったら？それ、もうそれしか出てこん。いや、いいよ、そんな衝動的。いや、すぎひん。惹かれへんでしょ。幼馴染でしょ。もうデートも行ってるじゃないですか。もう全然告白しちゃっていいと思いますよ。うん、なんかね。まあ、その、ナタさんが幸せにね、なることを願ってますし、そのためにね、いろいろお話もしたいんですが、まあ言うて適当なところもあるので、話半分にも聞いていただきながら、ええところは取り入れて、ちゃうなと思ったら取り入れなくてっていう、まあ、選んでいただきたいんですけどね。うん。もしかしたら適当なこと言ってるかもしれないっていうのはちょっと頭の片隅にね、入れていただきながら。で、僕自身も別にそんな恋愛マスターとかではほど遠いですし、もうね、早く結婚しましたんで、あれなんですけど、なんか一つ今思い浮かんだというか頭に浮かんだのが、なんか大人の恋愛？ナタさんも、まあ大学ね、3年生とはいえ、まあもう大人の恋愛ですよ。うん。大人の恋愛になっていくと思うんですが、大人の恋愛って、待ったらあかん気がしますね。ちょっと溜めちゃったけど。待ったら、あかん。あかんというか、待っててもしゃあない。やっぱね、これはね、男性だろうが女性だろうが、待たずに、もう付き合いたいって思ってんやったら、もうそのアクションをちゃんと自分からやる。告白する。プロポーズするとか。あれしたい、これしたい。主導権は、もう自分で握っちゃう。っていうのが、いいんじゃないかなっていう気はしてます。根拠はないし、めちゃ適当に言ってます。適当に言ってるけど、今頭に浮かんだことを喋ってます。なんかね、片思いで待ってっていう、まあそれもね、甘酸っぱいし、いいんですけど、なんかね、大人の恋愛は待たないで、もう自分から主導権握ってアクションしていくっていう、まあ何が大人なんて話なんですけど、何が大人なんて言うと、やっぱり、チャンス？その学生時代って、もう1年間同じクラスですとかね、3年間同じ学校ですとか、なんかサークルでいつも一緒ですとか、なんかそういう人間関係の中で、こう徐々に恋愛関係になって、ちょっと片思いもしつつ、 付き合った付き合ってないとかね、まあ時間たっぷりなんですけど、まあこれからまあ社会人にもなっていってってなった時に、出会いってほんまにね、一期一会というか、あんまりね、まあ社内恋愛とかもあるんですけど、やっぱチャンスがあったら自分で掴みに行かないと、もうどんどん時間も経っていくし、いいなと思ってた人も違う人と付き合ったり結婚しちゃったり、なんかこう転勤やとかで離れ離れになっちゃったりとか、引っ越しましたとかね、もういつまでも一緒にいれるとは限らないですし、うん、やっぱチャンスは自分から掴むっていう姿勢はなんか大事なのかま、かなっていうのはなんかちょっと浮かびましたね。で、ナタさんも5年ぶりくらいに2人でたまたま会った、実家が近くて幼馴染の、こう、これからもずっと会える関係かわかんないじゃないですか。ね。その、お互い就職やら、まあ相手の方がね、大学生なのかわかんないですけど、就職やらなんやらとかでまた引っ越すかもしれんし、ナタさんも、ね、まあ就活やら卒論やら就職やらとかで生活もまた変わったりとかね、あると思うし、うん。やっぱね、なんか今付き合いたいと思ってるんやったら、その行動をね、自分からやっていく。告白しちゃう。で、いいんじゃないかなって思いますよ。で、ちなみにじゃあ僕がどうやったかっていうと、これはもう8年前とかの話になるんですけど、8年前ですよね。まあ告白したなんやらかんやら決めて、まあ一緒に合コンでね、出会って4回目のデートぐらいで付き合いましょうってなったんですけど、まあこれからもなんか相性良かったし、これからも一緒に、過ごしたいなーっていう、結婚はそんなに見えてなんかその絶対結婚するとまでは思ってなかったですけど、僕は結構なんか結婚相手を探してたりもしたので、なんか付き合う人はなんか将来結婚するみたいなイメージが見える人であったらいいなっていうのはなんとなく思ってたんで、それもまあなんか見えてたというか、なんかパートナーとしてなんかもっと一緒にいたいし知りたいしっていう中でまあもうデート4回とかしてるんでね、もう付き合うしかないっしょみたいな、あとはどっちが言うねんみたいなまあそんな感じやったんですけど、でそのね、慣れ初め云々かんぬんっていう話は夫婦対談で結構昔に実はトークしてるんですよ。これが渡辺夫婦の慣れ初めは出会いから交際スタートまでを振り返るっていうタイトルの放送で、2020年の11月に公開してますわ。4年前やって。4年前に公開した第63回放送、めちゃくちゃ初期の放送なんですけど、これね、夫婦で喋ってるんで、これをぜひ聞いていただくと、面白いんじゃないかなって、僕もなんかどんな話したかあんまり覚えてないんですけど、いろいろね、出会ってからこうやった、ああやったっていうのを二人で振り返ってるはずなんで、放送のね、説明欄にリンク載せておきますし、第63回放送をね、遡っていただくと聞けると思うので、はい。そのね、放送ぜひね、ナタさんも聞いてみてください。まあ、慣れ初め、僕らにね、興味を持っていただいている方は、普通に聞いても面白くね、聞いていただけるんじゃないかなと思うので、まあ、よかったらね、ちょっと過去、そんな放送知らんわっていう方は、この後ね、聞いてみてください。はい。というわけで、今回の放送は以上ですね。はい。最後までお聞きいただきありがとうございました。このね、チャンネルへのレター、お便りですね、引き続き募集しています。まあ、前半のようにね、こんな気づきがありました、とか、あるいはなんかこんな疑問がありますっていう、ね、そんなレターでも大歓迎です。こうしてね、それを受けて僕が今こんなことを感じました、こんなことを思いましたっていうのでお話がいろいろできるので、何かそういう、なんていうの？みんなの素直なね、疑問とか気づきとか教えていただけると嬉しいです。あとはまあご相談ですね。最後のね、ナタさんのように恋愛相談であったり、生活の中でのいろんな、悩み、仕事のことであったり、夫婦関係であったり、何でもね大丈夫なので、気軽にね送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。